こんにちは。それでは今日も短く御言葉に心を向けたいと思いますが、今日は詩編の33編1節とがメインですけれども、ちょっと3節とあと最後の22節、ここに目を向けたいと思います。それでは33編の1から3をご一緒にお読みいたしましょうか。よろしいでしょうか。1から3をご一緒にお読みいたします。それでは、お読みいたします。正しい者たち、主にあって喜び歌え。賛美の心のすぐな人たちにふさわしい。盾ごとを持って主に賛美せよ。従言のことを持って褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌え。喜びの賛美とともに巧みに弦をかき鳴らせ。あなたの恵みが私たちの上にありますように。私たちがあなたを待ち望んだ時に。ありがとうございます。今日は最初にちょっとお明かしをさせていただきたいと思います。賛美にまつわる私のお明かしでありますけれども、体験談を少し話しさせていただきたいと思いますが、私は小学校1年生の時に救われました。救われてそれで完了とやれやれというそういう思いで洗礼を受けました。本当は一番の目的は聖餐式に預かるという、あれが本当に小さい頃はいいなと思いつつ思っておりました。そしてやっと天国に行けることができるという実感はありました。であとはイエス様が来られるまでのんびりと人生を、まあ小学校1年生がそこまで思ったかありませんけれども、とにかく自分の好きなこともこれからもどんどんやって、そしてイエス様が来た時に私はもう天国に行ける準備ができているから連れて行ってもらえるだけだと、そういうふうに思っておりました。なんか成長が止まってしまったような、そのようなクリスチャンであります。あるいはサンデークリスチャン、なんか聞こえはいいんですけれども、要するに日曜日だけのクリスチャンということで、あとの月曜日から土曜日まではもう教会も聖書もイエス様もどっか飛んでいってしまってですね、楽しく自分のやりたいことをして、そして日曜日になるとさあ教会に行くわよと言って、ついて行って、クリスチャン、朝から夕方までクリスチャンをしてそしてまた月曜日からパーッとどっかに行ってしまうという、そういう生活をしておりました。私はクリスチャンホームに生まれたので、親の姿を見たりとか、あと日曜日は必ず教会に引っ張って行かされていたので、教会の雰囲気というものをずっと小さい時から味わっておりましたので、こうすれば喜ばれるとか、こうすればいいんだっていうのが、こうなんか体に染みついてしまいまして、それさえしてれば、まあなんとか日曜日は大丈夫ということで、そういうなんかわけのわからない、ただ天国に行ける、変なあれですけれども、天国にだけは行けるんだっていうその確信が、なんか変なところでこう大きく膨らんでしまいまして、あとはどうでもいいやという、そういう少年時代でした。そういうものはですね、長続きいたしません。中学になった頃に、もうそろそろいいだろうと。行動範囲が広くなりましたので、もう親について教会に行く必要もないだろうという思いで、まあ高校生になったら私はもう自分の道を自分で行こうという思いでおりました。固い決意を持って高校になったらもう教会には行くまいと、まあそれまでは一緒に親に連れられて行かなければならない間は行こうという思っておりました。自分の中では高校になったらっていう思いがあったんですけども、そのある日、新学生からですね、一緒に賛美をしましょうと言われまして、賛美のチームを作ろうということで、フォークギター、その頃は皆さん思い出があると思うんで、中学生だとフォークギターを買ってもらって、こう、ギターの勉強というか、弾けるようになるのがすごく、夢でしたので、ギターを買ってもらって、そして、一緒にやりましょうということで、4人のチームを作りまして、そこで賛美をするようになりました。歌うことがとにかく好きでした。 それから目立ちたがり屋でした。昔はとっても目立ちたがり屋でしたので、それが一番の動機でありました。そんな私ですけれども、歌うのはもちろん賛美歌、日曜日教会で歌いますので賛美歌を歌いました。でなんとなくこう午前中の礼拝を我慢して、で午後のになってそういう賛美ができるという、なんとなくこう午前中というか学校の勉強を我慢して勉強が終わったらクラブ活動にこう発散できるという、そういうなんかニュアンスで、礼拝は我慢して終わったら賛美で発散しようというそういう思いで始めました。でその頃は路傍伝道といって外に出て伝道する機会がたくさんありましたので、恵比寿の駅前、広尾の駅前、そこだけではとどまらず、竹下通りの前でやったり、表参道に行って宣教車、ワンボックスの車の上に2台、よく演説の台ですね、あれが昔ついてましたので、あの上で4人で演奏しておりました。まあ、目立ちたがり屋にとっては何とも言えない表舞台なんですけれども、ただ一つですね、誰に知ってる人に会わないようにというそういう思いがこう心の中にありつつ賛美をしていました。ですからまあ旗から見たら賛美をしているように見えるんですけれども、まあ、私自身は全く賛美のさの字も出てこない、ただこう自分の歌いたいから目立ちたいからという思いの方がこう前面に出て歌っているようなものでした。で4人は幼馴染ですので、みんなこんな感じで一緒に同じようにやってんだろうという思いでいたんですけれども、実はそうでないなということが徐々に分かってまいりました。他の3人は前向きに神様の前にちゃんと目を向けて、そして将来のことを考えながら奉仕をしているんだなというのが徐々に分かってまいりました。こんな変な考えを持ってやってるのは私だけだったなというのはだんだんともうすぐに分かってまいりました。そして3人、いつも賛美をするときにはお祈りをして、そして、賛美の練習をし、また普段の日にも集まれる日には集まってお祈りをしたり賛美の練習をしたりということをしておりましたが、その中でも本当に、他の3人はこう神様にいろいろと葛藤は私と同じような葛藤はたくさんしているんですけれども、それを最終的に神様の方に向けて神様に委ねていこうという方へこう進んでいるなっていうのがこうひしひしと感じるようになって、本当に自分がこう恥ずかしくなるような思いでおりました。そして、本当に私もある日、私自身が大きな、壁にぶつかりまして、そしてそこでもう一度自分の心の中を探られた時に、いかに自分がこう自己中心で自分の好きなことだけをやっていたなということに、心を向ける時が与えられて、信仰を新たにさせていただくことができました。で神様なしに何もできないちっぽけなものなんだということがやっと分かって、本当に神様にただ生かされているんだということが分かりました。自己満足を捨てて、ただ神様のために私も何かできるならばそれをさせていただきたいというそういう思いで、もう一度悔い改めをさせていただきました。今までメロディーを聞いてこう感動するということは多々ありましたけれども、賛美の歌詞を歌ってて感動するということはあんまりありませんでした。その後は本当に賛美歌の言葉の一つ一つが心に平安を与えてくださり、うなずきを与えてくださる、そういうものに変えていただき、もう一度救われた感謝というものが、本当に救われたんだ、天国に行けるだけじゃなくてイエス様が十字架にかかってくださったってことは、こんなどうしようもないもののためにも死んでくださったってことが一番感謝でありました。でそれを本当に思った時に、賛美が本当に心に湧いてきました。本当に今まで神様に目を向けることのなかったものが大きく変えられた瞬間でありました。 その時からなぜ礼拝に招かれているんだろうか、なんで今まで礼拝出席をしていたのかとか、なんで賛美をするのかということがやっと分かってまいりました。私はここまでにさせていただいて、今日の御言葉に移りたいと思いますけれども、詩編の33編、ここにも賛美と礼拝について私たちにいくつかのことが語られておりますので、そのことをご一緒に見させていただき、今日の御言葉とさせていただきますが、一番最初にまず見たいことは、賛美にふさわしいものというものがここに書かれております。賛美にふさわしいもの、それは正しい者たち主にあって喜び歌え、賛美は心のすぐな人たちにふさわしいとあるように、正しいもの、心のすぐなものとあります。これは道徳的に私は正しいとか、正直に生きているとか、正しく歩んでいる、何のやましいところもないんだという、そこに目を向けるよりも、まず神様の前にどうあるべきかということが問われているように思うのであります。私は本当に神様の前に罪深い小さいものなんだということを心から認める心、それが正しいものであり、心のすぐなものと言えるのであります。神様に取り扱っていただかなければ、私は何もできないと認め、実行できる人。よく頭の中では考えるんですけれども、実行できない。私もよく頭で分かってるけど、実行してないわねと言われてしまうんですけれども、本当に心と体、頭と心が一つになって、本当に実行できるもの。神様の前に心砕かれる人、心へり下れる人に、賛美はふさわしいんだということを私たちは心に留めたいと思うのであります。自分の力に任せたり、自分だけが頑張っても人は行き詰まってしまって、何もすることができない。私もそういう経験をいたしました。そのように私たちはまず自分の小ささ、罪深さを認めて、それでも神様が助けてくださる、導いてくださるんだっていうところに目を向けたいと思うのであります。教会はそういう人が来る、そういうふうになってから来るところではありません。賛美もそうなってからじゃないと歌えないというわけではありません。教会は誰もが訪れることができるところであり、誰もが御言葉に耳を傾け賛美できるところであります。よく教会を銭湯になぞって言われますけれども、銭湯は誰でも来て、入ることができるところであります。目的は体の疲れを癒したり、あるいは汗や汚れを落とすところであります。家でシャワーを浴びてから銭湯に行く人はいません。教会も誰でも来ることができ、心の汚れを洗い流し、神様の家族として新しく生まれ変わるところであります。賛美するにふさわしく整えられていくところであります。神様の前にいかに罪深いものであるかを知らされ、へり下って心砕かれて許しを請うところであります。はじめから心へり下っているもの、心砕かれているものもおりません。教会は御言葉を通して、賛美を通して、そういう人に日々変えられていくところであります。教会はそういう人の賛美を求めています。神様はそういう人の賛美を求めています。私は賛美歌のメロディーは大好きだ、意味はわからないけれども賛美が好きだという方も、ぜひ続けて教会にお越しいただき、共に賛美をさせていただきたいと思うのであります。その中から本当の賛美の意味、賛美の心を見出していただければ幸いであります。そのためには心を開いて神様に扱っていただかなければなりません。ぜひ教会に足を運び、御言葉に触れ、賛美に触れ、神様に心を変えていただきたいと願うことであります。以前の賛美と比べようのない喜びと平安が満たされるに違いありません。賛美には私たちを神様に近づける力があります。賛美にふさわしいものに変えていただきましょう。二つ目は、 神様の前に心すぐな人、正しい人の賛美はどういうものかということであります。そこに、新しい歌を主に向かって歌え、喜びの叫びとともに巧みに弦をかき鳴らせとありますように、新しい歌という歌が出てまいります。今まで知らなかった新しい曲なのか、レパートリーを増やしていくのか、これもいいかもしれませんけれども、新しい歌とは新曲や新しいジャンルの曲とか、新しい楽器を使った歌、曲というだけではなくて、新しい歌は感謝の歌、褒めたたえる歌、喜びの歌、これも神様のなさる御業に対する私たちの応答の一つ一つが新しい歌と言えるのであります。これは神様の日々新しい恵みに対する歌であります。日々続く新しい感謝、日々続く新しい喜び、神様が最も喜ばれる新しい歌は何でしょうか。私が思うには、それは救われた喜びの感謝の歌ではないでしょうか。新しい命に生きる喜びの歌、一人も滅びることなく永遠の命を与えるために来られた主に導かれ救いに預かった感謝、これはその日から始まるさらなる恵みの数々。主はいつでも私たちに新しい恵みを与えてくださいます。これを一つ残らず感謝し、喜び、褒めたたえることが新しい歌となるのです。私たちはいつでも神様から恵みをいただいたときに、その場で感謝をいたします。それが新しい歌となって神様のもとへ届くのであります。この歌が好きとか、私にはテーマソングがあるとか、愛歌がある。私はこの歌で勇気づけられている。この歌で励まされている。いつも歌う歌でも、同じ歌であったとしても、日々心にある感謝、喜びは新しいのですから、歌う歌は、それもみんな新しい歌と言えるのであります。私たちの心がへりくだって、神様に与えられた新しい恵み、新しい喜びに対する応答、これが私たちの新しい歌となるのであります。最後に賛美と礼拝について考えてみたいと思うのですけれども、これは22節にありますように、主よ、あなたの恵みが私たちの上にありますように、私たちがあなたを待ち望んだ時に。プレイズワーシップは賛美礼拝であります。多くの新しい歌を持って神様への新しい感謝を捧げる時でもあります。定められた聖日に共に賛美をすること、礼拝に預かることが私たちには求められております。礼拝に預かるのは新しい歌を、神様からいただいた恵みに対する感謝をより多く主に捧げるためであります。礼拝は新しい歌の力の源となるのであります。私たちは恵み豊かな神様のメッセージに預かります。勇気づけられ、励まされ、時には叱咤激励、チャレンジのメッセージも預かることでしょう。そしてここから次の新しい歌が生まれてくるのです。賛美は常に主に向かって捧げるもの、神様への新しい歌、新しい賛美です。対象は神様ですから、神様をよく知らなければ本当の意味での賛美とはならないかもしれません。ですから神様の前に心すぐなもの、新しいものである必要があり、私たちは教会に来てなおなお神様について恵み豊かに教えていただきたいと願うことであります。以前のように、自己満足のために、あるいは人に聞かせるだけの賛美ではなく、私も変えられたように、本当にお一人お一人が心砕かれてへり下る、そのような心にさせていただき、新しい歌を共に賛美したいと願うことであります。神様の前に心へり下り、心砕かれ、自分の弱さ、 罪深さ、小ささを認め、賛美にふさわしいものとさせていただきましょう。私たちは毎聖日を主に捧げ、礼拝に預かり、神様の恵み豊かなメッセージに預かりましょう。神様の前に正しいすぐなものとさせていただきつつ、今週も神様への新しい歌を賛美し続けたいと思うのであります。場所はどこでも構いません。与えられた恵み、与えられた感謝に、私たちはいつでも新しい歌を歌わせていただきたいと願うことであります。正しい者たち、主にあって喜び歌え。賛美は心のすぐな人たちにふさわしい。新しい歌を主に向かって歌え。喜びの叫びとともに巧みに弦をかき鳴らせ。主よ、あなたの恵みが私たちの上にありますように。私たちがあなたを待ち望んだ時にお祈りいたします。父なる神様、今日も私たち一人一人をこの礼拝に招いてくださり、共に礼拝に預かることができましたことを感謝いたします。どうぞあなたが私たち一人一人に与えてくださる日々の恵み、喜び、そして助けを本当に心からうなずき感謝させていただくものとして、あなたの御言葉にいつでも心を向けることができますように、私たちの心を探ってください。弱さや罪深さを本当に覆ってくださる主に目を向けることのできる一週間とさせてくださいますようにお願いいたします。あなたが与えてくださる恵みにすぐに応えることのできるお互いとさせていただき、日々あなたからいただいた恵みに感謝を持って賛美を捧げるお互いとさせてくださいますようにお願いいたします。次の聖日まで、とに主が多くのことを私たちに恵み豊かに注いでくださり、そのことに対する多くの感謝をさせていただき、次の聖日もこの場所でまたあなたからの新しい息吹をいただくことができるように導いてください。集われましたお一人お一人に主の恵みが豊かにありますように感謝をして、このお祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。